おはようございます。ただいまより2022年5月1日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静かにし、主を待ち望みましょう。ご一緒に聖歌500番を持って主を褒めたたえましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。より頼む私たちの道筋を照らしてくださる天の父なる神様、あなたを賛美します。あなたの名前が日本中の世界中の人々の慰めとなり力となるようお祈りします。主よ、死の力、罪の力は私たちの手にはどうすることもできないものですが、イエス様の十字架と死からの復活により私たちは解放されました。愛と慈しみの主に私たちはより頼み、身も心も お捧げいたします。ウクライナとロシアの情勢は依然として緊張の中にあり、多くの犠牲者が出ています。どうかあなたの計画だけがなり、あなたの憐れみがそこにいる人々の上にありますようお祈りいたします。戦争は人の心の中で生まれます。私たちも私たちの身近なところで平和を作るものでありたいと望んでおります。あなたの愛によって私たちを満たし、あなたを恐れる知恵によって私たちに正しい理解と判断ができる力を与えてください。私たちが捧げるこの心からの礼拝をお受け入れください。主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを共にお祈りしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。皆様ご着席ください。
おはようございます。今日は先週に引き続きまして、実習神学生のお話を伺いたいと思っております。今日は関谷祐介神学生ですね。楽しみに、また歓迎の意味を込めて拍手を持ってお迎えいたしましょう。
おはようございます。東京キリスト教大学教会教職専攻4年生の関谷祐介と申します。改めて今年度は新学生として受け入れていただきありがとうございます。短い時間ですが、自己紹介と証の方をさせていただきます。僕は母親の実家が沖縄の宮古島というところで、僕自身もこの宮古島の病院で生まれました。そして生まれてから少しして埼玉に引っ越したんですけども、4歳からの3年間は今度は父親の仕事の都合でドイツに住んでいました。教会に行き始めたのもこのドイツに住んでいた時に、母親が宣教師の方がやっている家庭集会へ通い始めたことがきっかけでした。この頃から母親と姉と僕の3人で教会へ行っていました。日本に帰ってきてからも埼玉の浦和福音自由教会というところへ通い続け、昨年度までこの浦和福音自由教会で礼拝を守っていました。洗礼を受けたのは僕が中学校1年生の時です。毎朝のデボーションの中でルカの福音書16章26節、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか、その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいでしょうか、28節、誠にあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には人の子が御国と共に来るのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます、という御言葉が与えられ、いつか終わってしまう人生を生きていても意味がないという思いや、死ぬのが怖いという理由で洗礼を受けました。この時はまだ福音を自分が死なないための道具のようにしか思っていませんでしたが、高校2年生の時、自分が罪人であるというのを強烈に知る機会を与えられて、その時から福音の深みへとはまっていきました。また大学2年生の時に 参加した KGK のキャンプで与えられた、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようという御言葉を受け取って、それまでもともと考えていた就職の道をやめて、今の直接検診の道へと導かれていきました。僕は中央大学を卒業後 TCU へとそのまま入学しました。現在24歳です。進学校卒業後は将来御言葉を語るものになりたいと思っています。まあ、すごく抽象的なんですけども、それでも神様が僕を最善のところへと導いてくださると信じています。今はそのために進学校での勉強に励んでいます。1年間と短い期間ですけども、たくさんご指導していただきたく思っています。1年間よろしくお願いします。
それでは関谷雄介新学生のために一言お祈りしたいと思いますので、心を合わせていただけますでしょうか。天の父なる神様、関谷雄介新学生を土浦恵み教会の実習新学生として送ってくださったことを感謝いたします。あなたの召しに導かれて新学校での学びを進めておりますけれども、どうか一日一日のその歩み、そして学びを大いに祝してくださって、将来あなたの御言葉を語る、また羊を牧する牧者としての働きに必要なものを備えてくださいますようにお願いいたします。どうかその4年間の進学校での生活を大いに祝してくださいますように、またこの出会いを感謝いたします。あなたが関谷雄介新学生と共に過ごす1年間を与えてくださいましたから、祈りを持って支え、また関谷雄介新学生が土浦恵み教会で過ごす1年間がたっとい人生にあって忘れることのできない時間となりますようにお導きください。あなたの導きを期待いたします。愛する導き主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは先週に引き続き、エペソ書の御言葉を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方を開いてください。エペソ人への手紙2章1節から6節の言葉になります。エペソ人への手紙2章1節から6節の言葉ですね。聖書をお持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。エペソ人への手紙2章1節から6節の言葉です。お読みいたします。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちの皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心を望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって、私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。先週は神の滞納の力の働きによって死よりよみがえられたイエスキリストが、すべての支配、権力、また権威、主権の上に置かれて、ありとあらゆるすべてのもの、万物をその足の下に従わせるすべてのものの上に立つ頭となられたこと、またその頭なるお方が キリストを信じる者たち一人一人と連なって、有機的かつ命を持った一つの体、また運命共同体が教会であるということを学んでいきました。でそして今日からエペソ書の2章に入ってまいりましたけれども、この2章1節の初めの言葉がさてという接続詞からこう始まっていて、あたかも1章までずっと見てきたその内容と違う内容がこれから始まるんだというような印象を与えていますけれども、実際はそしてとかまたというふうに訳した方が適切な訳だと思われるギリシャ語のカイという接続詞が使われているんですね。つまりこの1章と2章とは切れている話している内容が違うものではなくて、1章の続きとして書かれているのがこのエペソ書2章の内容になります。私たちキリスト者一人一人がキリストを頭とする一つの体、互いに心臓と肺の関係になったんだけれども、私たちの体の中の心臓と肺が比較なき比類なきコンビネーション、バランス、役割分担、相思相愛、持ちつ持たれつ、おかげさま、お互い様の関係で命を保っているように、キリスト者同士がこうつながっている一つの体を保っている、立て上げているということは、実のところはとてもとてもありえないほどの驚くべきことなんだと、そしてそれこそまさに奇跡であるんだということをこの2章でもう一度確認させてくれるんですね。じゃあ何をもって確認させてくれるのかと言いますと、私たち一人一人がどうしようもない救いようのない生粋の根っからの罪人であるということを確認させることをもってですね、私たちが一つの体をなせているのは全的に神様の恵みであって、愛であって憐れみであってイエス・キリストの聖なる犠牲によるものでしかないということを今一度しっかりと記憶させることをもって、私たちは今奇跡の中にいるんだということをパウロは覚えさせようとしています。私たちが今こうして私たちでいられること、私たちが今こうして何の制限もなくある意味我が物顔で神を礼拝するこの場へといられることは、私たちの神を敬い慎む敬虔な姿勢とか、また信仰心とか善行とか善意によるものではなくて、ただただ神より与えられた恵みでしかないということをパウロは重ね重ね語っていくんですね。事実は私たちこうよくよく考えてもいいですし、今考えたところで考える間もなく、神の前にあって私たちが誇れるものは何もなくて、私たちに根拠となるものは何もないということにすぐに気づかされます。こう映画とか漫画などをこう見ていますと、こう心臓がこう飛び出してこうドックンドックン言っているような描写がありますけれども、実際にそうなったらそれは死を意味しますね。心臓が外から飛び出たら死ですね。そんなように私たちの肺とか心臓を自ら飛び出して自らを誇ることなんかないように、キリストの体の部分である私たちキリスト者にも誇れるものなんかなくて、頭であられるキリストの命にその命令に従って生きることにこそ運命共同体として誠の命が育めるんだということをパウロはもう一歩突っ込んで話をしながら教えてくれます。エペソ書2章の中での大きなテーマのうちの一つが敵意を廃棄した和解というものがありますけれども、和解というのは自分が心臓であり肺であるという体の部分であることを忘れて自らを頭とするときには決して起こり得ない夢物語ですね。心臓であり肺であることを忘れて自らを頭とするならば和解なんてことはあり得ない 絵空事になってしまいます。一方で敵意というのは神のご愛によって、大きなそのご愛によって生かされて、神様の計り知れない慈しみと憐れみによって許されて、キリストの無条件の犠牲の恵みによってキリストと共に生かされたから今の私があるということ、そして、自分だけではなくてあの人もこの人も私と同じようにキリストの愛を受けておられる方であるんだということを覚えられないときに敵意が生じます。自分だけ特別だと思ったときに敵意が生じますね。この敵意と和解については2ヶ月後ぐらいにもう一回改めてその詳しく話をしたいなと思ってますけれども、今この2章の最初の部分で使徒パウロが改めて伝えたいと思っていることは、誰もイエス・キリストの体になるべくしてなったとか、またはもともと私はキリストの心臓で肺であったんだと誇れるものなんか誰一人としていないということを、この2章の冒頭部分で読み手に確認をさせてくれます。私たち人間が最もひん曲げたい、ねじ曲げたい、歪曲させたいと思うその本能のうちの代表的なものが、神様が私の主人であるということです。その事実をねじ曲げたいと思うのが私たちの本能ですね。だから受けた恵みを恵みだと認めるためには、私たちのそのねじ曲がった根性がどれほど深刻で、どれほど染みついた罪人であるのかを心底知ること以外方法がありません。でパウロはそのことをよく分かったんですね。だからこの2章の冒頭から罪人とはどれだけ深刻なのかをはっきりさせようとします。2章の1節からもう一回読んでみますね。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心を望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった。ごめんなさい、3節までにしますね。私たちすべての人間は一人残らずもともと自分の罪過と罪の中に死んでいた者たちでした。そしていつか死ぬだろうというその死に対する恐怖心を煽り、命につながっていない神なき自立心と、自らを誇りたいという虚栄心と、人間は人間の力だけでやれるしやってきたという可能性という世の流れを作って、そこにどっぷり浸からせている空中の権威を持つ支配者、サタンとか悪霊どもの手の内で生きているように死んでいて、死んでいるように生きていることにも気づかずに、自分の肉と心の欲のままに生きていた、生まれながらに神の御怒りを受けて当然のものであったことを忘れてはならないことの大切さをパウロは教えてくれるんですね。皆さんここで言っているような、神の御怒りを受けるべき子らである、あったということを認めますか？認められますか？これが認められないと、どこまで行っても口では、頭では、私はキリストの体とされたものであると言って、また思ったところで実質的には、共に配慮し、共に苦しみ、共に尊び、共に喜ぶ、分裂のない一つの体であるということを否定することになりかねません。飛行機が飛び、リニアモーターカーが走り、宇宙旅行が現実のものとなって、 ボタン一つで全世界を廃墟にできるような、できてしまうような武器を有する現代の文明社会にあって、サタンや悪霊どもは聖書に登場してくるようなオカルトチックな明らかに普通ではない登場の仕方なんかほとんどしません。もちろんそういうふうに現れてくれることありますね。でももしそういうオカルトチックな現れてくれるんだったら、私たちキリスト者にとっては簡単なことですね。主イエスの名によってサタンを退けと、主イエスの名によってサタンを退けと神の子としての権威を持って命じれば、それで解決です。皆さん言ったことありますか？悪霊に対して、サタンに対して何の怖いこともないですね。でも今のような文明社会にあっては、ネクタイをしてビシッとスーツを決めて、頭脳、明晰、ユーモアや上品さや伝統や人が認める名誉や富や力まで兼ね備えて、その尻尾をつかむことさえも難しいほどに、そしてもしその尻尾をつかんだとしても、その身を装って世の流れを作り、世論を味方につけて、神のおっしゃる正しさが間違っているかのように、私たちを愛してやまない誠の父なる神様の存在なんかあたかもないかのように、唯一の神様なんかないように生きることこそ知的で賢明で最先端で合理的で文明的で人権的で教育水準が高く成功した人生であるかのように導くのがサタンです。オカルトチックに現れてくれた方がよっぽどマシですね。彼らは決してまかり間違っても、皆さんがよく知っている聖書箇所、伝道者の書に書かれているような悟りへと導くようなことは決してありません。まかり間違ってもそんなように導くなんてのはありません。伝道者の書を見てみますね。旧約聖書の伝道者の書の1章から見てみたいと思います。1章2節からですね。2017の聖書だと1138ページになります。伝道者の書の1章2節から見ていますね。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。火の下でどんなにロークしても、それが人に何の益になるだろうか。一つの世代が去り、次の世代が来る。しかし地はいつまでも変わらない。日は昇り、日は沈む。そしてまた元の昇るところへと急ぐ。風は南に吹き、巡って北に吹く。巡り巡って風は吹く。しかしその巡る道に風は帰る。川は皆海に流れ込むが、海は満ちることがない。川は流れる場所にまた帰っていく。すべてのことは物浮く。人は語ることさえできない。目は見て満足することがなく、耳も聞いて満ち足りることがない。昔あったものはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。火の下には新しいものは一つもない。これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるか前の時代にすでにあったものだ。前にあったことは記憶に残っていない。これから後に起こることも、さらに後の時代の人々には記憶されないだろう。14節言ってみますね。14節、私は日の下で行われるすべての技を見たが、見よ、すべては虚しく風を追うようなものだ。12章に行ってみますね。12章13節、12章13節、結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについてすべての技を裁かれるからである。こんなことを悟ることへとは決してサタンは人を導きません。 こんな事実を悟ることへとはサタンは人を導きません。神は私たち人を導くお方ですけれども、サタンも神を装って人を導きます。でも神の導きとサタンの導きには大きな違いがありますね。その違いは言葉です。言葉ですね。サタンには言葉がありません。話さないということではなくて、話しますね、サタンも話しますけれども、自分たちが作った流れに沿って生きている血族に血肉に属し、生まれながらにこの世の霊を受けた人間たちに、お前はお前たちは私の手下だ、私の奴隷だ、私の霊に属している一兵卒だ、捨て駒だなんてことは一切言いません。言う必要がないですね。私たちの生まれながらの罪がその流れに本能的に従って生きていくかために言葉が必要ないんです。サタンや悪霊どもは言葉なく人々を導きます。言葉なく人々人を導くってどういうことか分かりますか？愛がないということですね。本来言葉は愛でもあります。愛なる神様は言葉を持って天地万物を創造しただけでなくて、人間が他の動植物と明確に違う特徴のうちの一つとして言葉を与えてくださいました。だから人のみが、人間のみが言葉を操りますね。第二次世界大戦中のドイツや日本でむごたらしい人体実験が行われていたというのは周知の事実ですけれども、その中でも一切血を流さない冷徹な人体実験がありました。それは生まれたての赤ん坊に必要な栄養分と言葉をかけ続ける赤ん坊のグループと、必要な栄養分は全部与えるけれども一切言葉をかけない赤ちゃんのグループとに分けた人体実験ですね。血一滴も流しません。この人体実験の結果、必要な栄養分を十分に与えるけれども一切言葉をかけなかった赤ん坊は全て死にました。サタンには言葉がないですね。言葉は愛の行為です。サタンは無言で導くだけです。でも神様には言葉があります。なぜならば神様は愛なる神様だからですね。その愛なる神様がなぜだかわからないけれど、無条件で私たちを愛しておられるがために神様には言葉があります。分かんないし、なんでここまで愛していくか分かんないですね。神様は創世の最初の最初から、天地万物を創造されるその時からずっと言葉を人にかけ続けて、かけ続けるだけでは飽き足らずに、今度は私たち人に語りかけたその言葉を2000年近くという長い時間をかけて、なんでそんな長い時間をかけたのか、いやもっと短い短期間でコンパクトに書いてくださればいいのにと思いますけれども、なんで2000年近くもかけたのか、それは人間が簡単に改ざんできないようにするためですね。神様は2000年近くという長い時間をかけて人を用いて神の言葉を書き記し、書き記されて、国が滅びて民族が滅びて民族の言葉が失われても神の言葉は滅びずに失われることもなく保存されて、神の言葉を全ての人々に伝えるために現代文明の産声であり走りである印刷機まで人に作らせて、今や全世界どこでも聖書が禁書で、聖書を持っているだけでも死刑になってしまうような国々にも神の言葉がある、神の言葉である聖書がありますね。本来ならばこんな古代文書、普通に考えたら立派な博物館に鎮座してどんなにお金を出してもとてもとても買えないような代物となっていたはずですけれども、今私たちはこれを手にすることができていますね。 でもその神の言葉である聖書の言葉を実際に読んでみると、その聖書の中に記録されている神の言葉は優しく耳に聞きやすく甘い言葉であるどころか、むしろ叱咤激励、警告、時には脅しや呪いのような論調で語られていることがほとんどと言っても過言ではないくらいに厳しい言葉が書かれてますね。なんででしょう。真剣だからです。この真剣さゆえに、神様の真剣さゆえに、私たちこの神の言葉を読んでも時々分かりにくいこともありますね。神様のあふれる思いがすごすぎてちょっと聞き取りにくいこともあります。さらには怒りをあらわにされながら真剣にお語りになることもありますね。怒ってしまわれるほどに真剣ですね。怒りには相手を思う怒りと自分のことを思う怒りの二通りがありますけれども、神様の怒りは一点の曇りもない相手を思う真剣な怒りです。親が子供を叱る時でさえも、子供のためだと言いながらも結局親自身のプライドだったり正当化だったり怒りに乗じて叱り飛ばす時が多々ありますけれども、父なる神様の私たち一人一人の人間に対する怒りは愛でしかありません。聖書に記録されているその言葉の語り口は、イエス様でさえも、イエス様でさえも意外にも叱咤激励、警告、脅し、呪いのような論調が少なくないですが、その父なる神様と御子なるイエス様の行いは、その語り口とはそぐわないほどに、この上ない愛と恵みと慈しみと柔和と平安ですね。もう一度エペソ書の2章1節から読んでみますね。エペソ書2章1節から6節まで。エペソ書2章1節からですね。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心を望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。この一節の内容と六節の内容とにある大きなギャップがあることが見えてきませんか。自分の背きと罪の中に死んでいたものには到底そぐわないように思える、キリストと共に天上に座らせていただくという結果へと導かれています。この一節と六節のギャップがとてつもないもので表す言葉が、そのちょうど真ん中にある三節の一番最後の言葉ですね。生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたという言葉です。生まれながら身怒りを受けるべき子らが私たちみんな全員ですね。生まれながら身怒りを受けるべき子らという何ともしがたいギャップ、隔たり、隔ての壁をキリストの十字架の犠牲によって打ち壊して、キリストと共によみがえらせて、キリストの体として万物をすべ納めるものとなって天上に座らせていただくという、天地がひっくり返るよりもありえない神の大きな愛とキリストの無条件の恵みが、皆さんこの御言葉に見えるでしょうか。見えますか。これ以上私たちに必要なものがあるでしょうか。これ以上 私たちに何が必要でしょうか。もちろん必要ですね。日々の生活をしていれば必要なものいっぱいあるじゃないですか。でもその必要なもの、この神の愛とキリストの恵みに匹敵するほどに必要なものでしょうか。乳和という御霊の実がありますけれども、聖書の中で乳和と呼ばれた人物はモーセとイエス様しかいません。じゃあ乳和というものが一体全体何故に、乳和という言葉が一体全体何故にモーセとイエス様にしか使われなかったのか。乳和と訳されている聖書の言葉は制御された強さという意味を持つ言葉なんですね。もともと調教された馬を言い表すときに使う言葉でした。馬として本来持っている力は変わらないんだけれども、調教されたことで本来持っている強さが制御されて主人の役に立つようになるということですね。つまり乳和というのは弱々しさを意味するものではなくて真の強さを表す言葉なんです。英語の聖書でピリピ書の4章5節を見てみますと、あなた方の柔和な心を全ての人々に示しなさいとこうありますけれども、柔和というのは一人一人の人に対する反応の仕方をコントロールできることですね。つまり相手の態度によって安易に反応したりせずに人に対する応答の仕方を自ら選択していくこと、接する一人一人に理解と憐れみ深い態度で接することが柔和ですね。要求ばかりでなくて理解を示すことが柔和です。たとえ失望させられることがあってもその人を裁いて終わるのではなくて、理解しようと、その痛みに共感しようと、同じ体のパーツだと、パーツとして部分として接していくこと、その人の失敗の記録をいつまでも保存するのではなくて消していくこと、まさにモーセとイエス様の生き方ですよね。じゃあなんでモーセとイエス様にだけ柔和という言葉が用いられたのか、柔和という言葉で彼らは表現されたのか。イエス様は分かりますね。でもモーセは私たち同じ人間じゃないですか。モーセは誰でも、人は罪の中に死んでいたものであって生まれながら身怒りを受けるべき子らであるんだけれども、神の愛ゆえにキリストの体として共に天上に座らせていただけるという恵みがどれほどありえないことで、それ以上のことは必要もなければ必要に値しないということを骨身にしみるほどに分かっていたからなんでしょう。またどんな人でも、こんな人もと思える人でも、どんな人でもキリストの体として自分と同じく天上に座らせていただける可能性を秘めていて、もうすでにキリストの体として神の宝の民とされているというその事実ゆえに、柔和、その人に要求ばかりするのではなくて理解を示す生き方ができたんでしょう。初めの方に言いましたけれども、自分だけが特別だと思えなかったからなんでしょう。どうしようもやすだったということをよく分かっていたからだったからなんでしょう。パウロもそうですね。パウロは私たちがキリストを頭とする一つの体、教会であることをさらに深く突っ込んで教えて、体のパーツ同士争うのではなくて理解を示し、最高のバランスでコンビネーションで役割分担で相思相愛で持ちつ持たれつ、おかげさまでお互い様の関係で命を、体をキリストにつながって保つことの実践を私たちに、この読み手たちに求めるために、私たちの本来あるどうしようもない姿、 それをはるかに超える神の愛を指し示しているわけですね。忘れてくれるなと、忘れていいんだけれども忘れてくれるなと、どうしようもなかったということ、でもそれを勝る神の愛があるんだということ、最後にもう一箇所だけ、その罪人である者が天井に座っているということがどれだけありえないことで途方もないことなのかを明確に教えてくれるイエス様の話された話を見ていきたいと思います。ルカの福音書ですね。ルカの福音書16章19節から、ルカの福音書16章19節からですね、イエス様はこの話を例え話とか実話だとか一切言わずにこの話をしていきました。私自身はこれ実話だと思っています。でもし例え話だったとしても実話をもとにした話だと思いますね。ルカの福音書16章19節からですね、ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んでいった。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムは言った。子よ、思い出しなさい。お前生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しいもだえている。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者がいる。その言うことを聞くがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは彼に言った。モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。誠の神を信じながらも境遇に恵まれずに、どんなに生きるのが辛く苦しい人生であったとしても、イエス様を見上げながら生きれば必ず報われるからというようなメッセージも内包している話ではありますけれども、何よりもこの話が私たちに訴えてくる衝撃は、死んだ金持ちとラザロとの間にある大きなギャップ、大きな淵ですね。エペソ人への手紙の2章1節と6節にあるギャップ、到底超えることのできないギャップ、水一滴さえも施すことのできないギャップ、超えようにも超えられない隔ての壁、イエス・キリストを信じ罪許されていく天の御国と、イエス・キリストを信じずに自分の罪かと罪に死んでいく地獄の隔たりです。本来人は誰一人残らず、皆生まれながら身怒りを受けるべき子らであるがために、自動的に行く地獄のむごたらしさとサタンの高笑い、それでも それを凌駕する神の救いがあるという事実と、イエス・キリスト信じ罪許されていく天の御国があるという事実を教えてくれますね。そしてその事実を人々に伝える方法は、死んだ人が再び生き返って本当にイエス・キリストを信じていく天国と、信じないで行ってしまう地獄があるんだという方法ではありません。モーセと預言者たち、つまりモーセや預言者たちによって書き残された神の言葉であるこの聖書が方法です。聖書の言葉を信じないならば、死んだ人が生き返って話したところで人は信じません。何バカなことを言ってんだこの人は、で終わりです。私たちにはもうすでに語られている神の言葉がありますね。この神の言葉を信じませんか。これを信じるだけでいいんです。信じられなかったら信じるように祈りませんか。祈れなかったら求め叩きませんか。聖書叩くだけでもいいです。こうやって、そして信じられている方々は、こんなギャップを超えてキリストの体とされていること、自分だけがキリストの体とされているのではなくて、あの方もこの方も自分と同じようにキリストのたっとえ体とされているということを覚えて、理解と配慮に生きませんか。生きようではありませんか。そのように生きていけることも恵みですね。だからその恵みのうちに生きていきたいと思うんです。その恵みのうちに生きていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはどんなことをしても到底超えることのできない淵を、主イエス様を、神であられる主イエス様を十字架にかけ死なせることをもって、そして復活させることをもって、その隔たりを埋めてくださいました。またその事実を信じる信仰を与えてくださって、自分の罪かと罪の中に死んでいた者たちをキリストと共に、また他のキリストの体である生徒たちと共に天上に座らせてくださり、感謝いたします。どうか私たちがキリストの体であるということ、キリストによってキリストの恵みを愛を受けているものであるということを覚え、自分だけが特別なのではなく、他者にもその特別な愛を見出すことができますように、理解と配慮と共感を持って生きていくことができますように、またどうかこの聖書の言葉が真実であるということを教えてください。聖書の言葉を信じる信仰を与えくださいますように、感謝いたします。私たちの乗り越えることのできないギャップを埋めてくださった救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌498番になります。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。はい、それでは2022年のテーマソングを主話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。祝祷いたします。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、主イエス様の愛を必要としている者たち一人一人の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。